タッサーバガバド、ちょっと私が一ライン読んだ後でついてください。ナモタッサーバガバトアラハトサンマサンブッダッサ、はい、
ナモタッサーバガバトアラハトサンマサンブッダッサ、
ナモタッサーバガバトアラハトサンマサンブッダッサ、
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ、
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ、
ナモ
ブッダンサラナムガッチャーミ、
ブッダンサラナムガッチャーミ、
ダンマンサラナムガッチャーミ、
ダンマンサラナムガッチャーミ、
サンガンサラナムガッチャーミ、
サンガンサラナム
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ、
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ、
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ、
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ、
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ、
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ、
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ、
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ、
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ、
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ、
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ、
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ、
パーナーティパーダーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ、
パーナーティパーダーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ、
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ、スミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ、
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ、
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ、
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ、
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ、 ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきますよ。マカ般若波羅蜜多心経。
無常寿世無等
真実不可骨折にゃはらみた収束節収圧やてがてはらやてあらそやてもじそわかこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善こと欲しいかな。今日ね、そうですね、ホワイトボードを適当に使いながらね、お話ししていきたいと思います。はい。マイク必要ないよね。大丈夫だね。聞こえるでしょ。大丈夫。はい。はい。ちょっとね、まず、これポッドキャスト用に、言っておきますと、今ね我々はね、奈良市の、大安寺っていうね、南都七大寺っていうですね、南都で南の都で、奈良のことを指しますけども、そこの一つですね、だから東大寺さんとか薬師寺さんとかでも皆さん誰もが知っている、日本人が誰もが知っているお寺が7つあって、それがもう本当に、日本仏教の最初期のねから、日本の政府が支援しながら作っていったって、ね、そういう、お寺の一つが大安寺さんなんだけども、まあ、そこで本当にご縁があってね、この会をね開くようさせていただいて、もうちょっと多分皆さんね来てびっくりしてると思いますけども、ここも本当に、ね、素晴らしいし、このあとね隣の、写経道場に移りますけども、そこはね本当に何て言うかな、畳の部屋で、普段は写経とか、真言宗なのでアジカン瞑想ですね、をやっているところみたいなんですよね。まあそこへちょっとね、そこは20畳ぐらいしかないんだけども、まあギュッと入れば、今日36人入るようにしてますので、まあ無理すれば40人入るかなって感じなんで、次回からは定員40人にしようかなと思ってますけどね。はい。それでね、で、その中間に外で、境内ね、もう素晴らしいので、そこで募金メディテーションして、それから、まあ あのヨガをす、ね、するって感じで、ね、まあ5時までの時間をね、あのゆっくりゆったりとここで過ごしたいなと思います。もう 今日もね、あの私5月にね一回あの下見に来て、あの北条さんと話したりね、いろいろ話をしてしたんだけど、ここも 見てなかったし、あの社協道場の方はね、机が並べていたんたりあったんでね、ちょっとピンとこなかったので、今日来てね、本当素晴らしい環境だと思いますので、で今年来れなかった人は、まあ、多分来年もできたらねいいなと思いますけどね、またおいでください、ね、はい。でそれでね、実はね、もう私ら今日が11月の4日で、13日ですね、来週の火曜日に、インドへ行くことになってるんですよ。まあ、この中でも結構何人か一緒に行く人いますけども、なので実は今日の法話がインド行く前の最後になります、ね、でまた12月に戻ってきたら鎌倉の木曽の家っていうところでね、5日間のリトリートやりますから、まあ、そこから再スタートっていう感じですね。はい。でですね、なので、昨日ね、大阪の大念寺さんの方で、お話をして、まあ関西は私2ヶ月に1回ぐらいは来てるんですけども、まあ、もう関西サンガっていうのがねきちんと出来上がって、出来上がりつつあるので、と言いながら、まあ、2ヶ月に1回ぐらいしかその方たちとお会いできないので、で2ヶ月の間には大体いろんな展開があるのでね、関東の方でね、でそれをまとめていつもお話しするっていうパターンなんですけれども、で今日はですね、まあ、昨日もかなり話したんだけど、昨日話しているうちに結構いろんなことが見えてきて、で昨日の話の後ねお茶会があって、関西のお茶会といつも盛り上がるんだけども、まあ、その時も関西の人は私の話を、まあ、ポッドキャストとしてねずっと聞いてくださっていて、でそれで私と、まあ、2ヶ月に1回ぐらい会うような感じなんで、まあ、ポッドキャストの感想とかもガンガン来て、で、最近おねだりを否定された子どもたちとかね、とかダース、昨日が先週はダースベイダーが出ちゃったんですけども、ダースベイダーとかノギズネが出ちゃったんですけどね、まあ、そのあたりをなんかピンときたみたい でそれについての結構シリアスなね感想とかねいただいてるんですけども、いただいたんですけどもね、なので、今日はね昨日のを踏まえた上で、このマインドフルネスっていうもの、これについて、なんていうかな、ストレートな話は散々してきたんだけれども、マインドフルネスが一体本当を言うと何を指し示しているのかあたりをね、ちょっと別の角度からね今日は、見ていきたいなと思います。でその別の角度から見た方が、マインドフルは分かりやすい。別の角度っていうのは、もしなんていうか、もう要するにマインドフルには絶対なれない何かがあって、でそしてそれが一生懸命マインドフルになろうとする、だけどもそれは原理的になれないものだからちょっと無理だよね。でそれは無理だって分かったら無理だよねと、で話が終わるんだったので、じゃあマインドフルですね、あんまりもう我々には関係ないことじゃないですか、だってそれどうせできないんだからってね話になって、だけどマインドフルネスがどうせできないよねっていう話で終わるんではなくて、そこでもう一回大きな大逆転が起こるっていうね、いうそういうダイナミズムなんですよ。だから宗教の話っていうのは本当にドラマで、なんていうかな、普通のね、ものだと、まあなんかいろんなメソッドとかいろんなものがあって、でそれをやっていくうちにだんだんだんだんだんだんうまくなりましたよねっていうね、なんか非常に単調な話なんだけども、宗教の場合はやっぱり大きな大逆転っていうかね、ドラマがあるのね。でどうしてなんでこんなドラマがあるのって、ね、まあ、特に例えば聖書なんか読むと、 もうドラマじゃないですか、ね。まあ、イエス様が捕まっちゃって、ね、処刑されて、でもう一回蘇るってね、なんかすごいドラマがあって、 でその捕まる直前、逮捕される直前のイエス様の、サーモンっていうかね、お説教っていうのはなんかすごいもうバイブレーションを浴びて、ね、帯びてますよね。だからなんか本当にそのドラマが起こって、でそこで邪悪なものも全部登場するし、そして邪悪なものによってなんか打ち倒され、そうになったんだけども、でもどうにか、そこでもう一回大逆転が起きたよねっていうね、っていうのが、まあ、ドラマですよね。じゃあそれは2000年前のイエス様の話なのかっていうと、そうじゃなくてそうじゃなくて、我々もまた同じようなドラマを経験せざるを得ない、ね、でなんでこういうドラマになっちゃうのかなってね、いう話なんですよ。で、このドラマにどうしてもならざるを得ないっていうことと、このマインドフルネスっていうことが非常に強く結びついていて、でだからなんていうかな、単に穏やかな話ではないんですよね。穏やかな、まあ、例えばね、ティク・ナット・ハンさん、昨日も言ったんだけども、ティク・ナット・ハン氏が、ね、ピースさんの人ですよね、でまあ何でも、ね、マインドフルになったらみんなが本当、ね、平和になるよってね、いう、まあ、本当に、非常に穏やかな、ね、非常にスイートな、まあ、話をされるんだけど、ティク・ナット・ハン氏の一生というのはそんな穏やかなものではなかったんですよ。本当地獄だったんですよ。本当に、ね、地獄を、文字通りの地獄を通り抜けて、でその後もなんていうかな、なんか国家権力と仲良くやりましたって話では全然なくて、でまあね、知ってるかと思いますけどね、ボートピープルっていう、ベトナム戦争終わった後にベトナムが、まあ、共産主義の国になっちゃったんで、まあ、そこに逃げた人たちですね、もう本当木の実木のままで逃げて、でそれがまあ本当にボートに全てを持って乗り込んだんで、まあ、本当にまあ海賊の餌食ですよね、まあ本当捕まえ襲ってくれっていうようなもんなんです。何も武器も持たないで財宝だけあるわけでね。でそういう人たちを救うために、だけどその人たちはもう他の国からも嫌われるわけですよね。そんな難民を受け入れたい国なんてあるわけがなくて、なのでティク・ナット・ハン氏の活動が、まあ、例えばシンガポール政府に徹底的に嫌われたとかね、そんな話ばかりなんです。まあ、要するに何ていうかな、全ての世の中と全てを穏やかにやって穏やかにうまくいって、それでみんな穏やかにピース&ラブの世界に入りましたなんて話では全然ないんですよ。本当にだそういうドラマが当然起こって、だから何ていうかな、もうオールスターが全部登場するようなもんで、もう邪悪なものから善良なものから、ね、本当に無垢な素晴らしいものから、ねじ曲がったものから、それがなんか全部登場してきて、でものすごいドラマが起こって、でそれででもまあ最終的にある、決着がついていくっていうね、いう話ですね。宗教というのはいつでもね、じゃあどうしてそうなるのか、ね、で特にね、この、マインドフルに関しては、マインドフルネスに関しては多分皆さんあんまりそんな印象を受けてないはずなんですよ。もうマインドフルって言ったらもうちょっとなんていうかな、世間に受け入れられて、社員研修として使われてね、ヨガのクラスでもマインドフルっていうね、うちはマインドフルネスヨガですってね、いうやってヨガスタジオさんたちね、たくさんありますけども、とかね、 普通の、ね、女性雑誌の特集号とかなんかで、まあ、いわゆる世間に受け入れられたマインドフル、ね、があって、マインドフルになったら、まあ、こういういいことがあるよねっていう話ですよね。そしたらそのなんていうかな、あのまさに聖書でイエス様が捕まる前にもう邪悪なものから何から何から全部オールスターで登場してすごいなんかドラマがあって、でそれでイエス様自身が本当にその犠牲になっちゃって、なんだけども最終的に蘇っちゃってっていうね、そういう非常に激しいドラマとはあんまり関係ないと思うかもしれないんですけども、ところがどっこい、マインドフルネスもこれからドラマを起こすのね。でもう引き起こすのはもう目に見えてるんですよ。でなぜかっていうと、あの今本当に多くの人がマインドフルネスやってるじゃないですかね。まあ何ていうか軽くマインドフルネスをね有効なものとしてやってる人もいるだろうし、ね、なんかマインドフルネスでなんか流行ってるみたいっていうぐらいのレベルの、ね、人もいるだろうけども、まあ、とにかくみんな やり始めてるんですよ。それも、以前禅寺に座禅に来てたっていう人たちとはあの比べ物にならないぐらいの 量の人たちがですね、あの人数的に言うと、ね、でそれってその人たちがまあ結構真面目にやるわけですよ。あの、まあ、社員研修だってそんな社員研修である以上じゃあいい加減かってそんなことないですよ。社員研修したらねあの会社が社員を送ってね、グーグルさんのあれにね、でそんな社員の人だってもうそんなちゃんと普通に働く日を2日間潰してその研修受けるわけですから、それはいい加減なことであるわけがないですよね。であと例えばあとはもちろんね、あの今セラピーとかでもやっててセラピーで、それはもうなんとか打つ、ね、会社を休まなきゃいけなくなったのを、ね、マインドフルネスによってなんとか回復したいっていうね、そういう願いでやるから、それはもう真剣にやるわけですよね。だからどういうことかっていうと、多くの人たちが真剣にマインドフルネスをやっているっていう、そういう現象が今起こっているわけなんですよ。ですかね、これやっぱすごくて、それは昔少人数の人が禅寺で座禅をしてましたっていうのとは、要するに数が違うのね。で数が違うっていうことはやっぱり大きいんですよ。で私はあのこの業界に長いので、昔をよく知ってるんだけど、昔っていうのは1980年代ですけども、1980年代の禅寺がどんな感じだったのか、何人ぐらいの人たちが座禅してたとかね、まあ、そういうのをよく知ってるんだけども、やっぱりそれと比べたら圧倒的に多くの人が、瞑想っていうものをね、座禅というものをしているっていう現実があるわけですね。あのこの日本 でそして世界的にもですね。でそのそれは一人一人にとってはもう自分が勝手にそれに興味を持ってやってるだけだっていうかもしれないけれども、でももっと 大きな、ね、視点を見れば、やっぱり日本っていう国の本当に多くの人たちが、マインドフルネスを今かなり真剣にやっているっていう現実はあるわけです。でこれは昔、の座禅をやってた人間からするとちょっと信じられないぐらいの量のね、あの、人がやっている、ね、やってます。まあ、私もらも、座禅の中でね、あの私がいたお寺は結構有名なお寺だったんで、安大寺っていうね、あの佐々木浪士とか内丸氏とか、まあ、スターがいて、スターを出したお寺なんで、あの結構名前も売れてて、であの座禅したいっていう人は、まあ、大抵安大寺来てたので、まあ、大体私らはあの座禅という、まあ、一つの流れの中心にいたから、まあ、その雰囲気って全部わかるんだけど、それと比べてもやっぱり今の量は圧倒的なんですよ。でそれプラス昨日もねこれ話をしたけども、それプラスそこで話し合われていることですね、話し合われていること、これがちょっとすごいですよ。で 最近なんか、まあ、これ名前出すあれなんで言わないですけどもね、漫才師の人がね、なんか大きなお寺に訪ねて、でそれで、その座禅をね体験して、でどういうふうに指導を受けたかっていうのがなんか番組になってみたいで、で、まあ、私ごめんなさい見てないんだけど、まあ、いろんな多くの複数のとこからいろんな情報が入ってきて、こういうこと言ってたよってね言って、ああまあ相変わらずことは言ってるなってね、この座禅をする姿が仏なんですとかね、ああ言ってるのねって感じだったんですよ。つまり何を言いたいかっていうと、まあ、よく英語でクリシェって言いますね、決まり文句ですね、決まり文句があって、その決まり文句をただ繰り返しているね。例えば座禅っていうのは悟りを求めちゃいけないんだってね、もうこれ相当種のクリシェなんですよ、決まり文句なのね。そしてこの座禅するこの姿がもう仏なんだってね、でこれもクリシェなんですよ、ね、だから、なんか そういう決まり文句を初めて聞いた人はなんかえすごいじゃんと思うかもしれないけども、これはもう決まり文句だからずっと同じこと言ってるわけね。で決まり文句を言ってる人たちの間に言うと、ああまた言ってるのねって感じになるんですよ。でそれがずっとそうだったんだけども、今はねもう違うのね、もう決まり文句ではなくて、もっと赤裸々なみんなのそれぞれが思ってることをが話し合われている。これは本当にすごいことです。この私も三十何年この世界にいるけども初めてですよこんなことは。だから、なぜって言ったら、本当に多くの人がマインドフルネスの世界に入ってきてそれを本気でやってる。でそうするとクリシェは許されないんですよ。わかります？決まり文句は許されない、決まり文句でごまかすということはもうできない。なぜ？みんながそれぞれを非常にシリアスな状況を抱えながらここへ来ているからですね。だからなんていうかな、シリアスな状況を抱えないで、なんとなく、あなんか最近ちょっと忙しいから座禅したらすっきりするよねっていうね、なんかすっきりした気分になるよねっていうねいうぐらいのレベルの人が前はがほとんどだったのね。で確かにそれはそうなんですよ。東京で忙しい、ね、生活してて、でそれで鎌倉来てね、円覚寺さんとか建長寺さんとかね、もういかにも綺麗じゃないですか、ね、本当に禅寺禅寺してて、ね、そういうところでシーンと静まったところでね、もう古い建物で、ね、お線香がいい匂いをしてきて、ね、でそれで、そんなところでやったらばみんななんかすっきりした気持ちになるよねっていうね、それはまあわかるんですよ、ね、だけどそこまでなんですよ、本当そこまで。でその一人一人が、まあ、それぞれいろんな問題を抱えているのに、その問題にまでは踏み込まない。どういう問題？親との問題、パートナーとの問題、子供との問題、生老病死の問題。だからみんなそれぞれものすごくシリアスな問題を抱えながら、でも それあまりにもシリアスすぎちゃって、とてもじゃないけどこんなこと口に出せない、会社ではね、なので、まあこういう問題は一応、まあ、あるのはもちろん分かってるんだけども、まあ、とてもシリアスすぎちゃって、ねえ親にお前はダメな子だって言われてずっと育ってきちゃった、でそのために自己肯定感がものすごく低いなんていうことを言えるわけないじゃないですか、普通の席でね、会社の昼休みにね、あまりにもシリアスすぎちゃってね、だから当然禅寺行ってもそんなとこは話をしなくて、まあちょっと私なんか東京で働いてちょっと忙しいんだけど、ああなんか週末に鎌倉の禅寺で座って、あちょっとすっきり気持ちよくなりましたっていうレベルで終わってしまって、まあそれでよかったわけですよ、ね、でそうなんだけども、 今のマインドフルネスっていうのは、をやってる人たちの知りやすさがちょっと違うのね。違うんですよ。で、どういうことかっていうと、もうあまりにもシリアスな問題を抱えちゃっているので、単なるクリシェでは満足できない、単なるお線香の匂いとお庭の綺麗さではごまかせない、あと精進料理美味しかったよね、じゃあどうしようもなくてね、もっと本当にリアルなものがある、ね、でそれはね、当然あの30年前だってあったんですよ。30年前だってあったんだけども、だけどもそういう問題っていうのは不思議と禅寺には持ち込まれなかったの、ね、持ち込まれなかったんですよ。でせいぜいのところいろんなあのセラピーとかね、ようなところで扱われていたもので、禅寺にそういうのが持ってこられるってことはほぼなかった。だから禅寺ではなんとなく、ああなんかすっきりしたよねのレベルで終わってたっていうのが実際のところですね。あのでそこがちょっと違ったのが、まあ、私らは、私とか衣装さんはあの今から30年前にね、あのちょうど30年前にあのあちょうど30年前かあのアメリカ行って、アメリカ行ったらアメリカでもね、もちろんね禅っていうのはなんか日本のかっこいい文化っていうニュアンスが当然あって、まあそれだっていう人もいるけども、だけどやっぱりアメリカ人の非常にシリアスな問題を抱えた人が、禅に何かを求めてくるってことはたくさんあって、でそれに応えなきゃいけないっていうことで、ちょっとね私も衣装さんも最初はビビったんですよ。なぜかっていうと、こんなリアルな問題を日本の禅寺で持ち込まれなかったから。だけどアメリカでは当然持ち込まれるんですよ。当たり前ですよね、アメリカだって問題だらけなんだからね。でそれで私とか衣装さんは鍛えられたって面もあるの、ね、うん、だからあの私とか彼がいまだに現役でやってるっていうのは、まあその理由なので、アメリカへ行って自由だったっていう以上にリアルな問題とあの向き合わされて、あのでしかも何て言うかな、あの、本当にオープンなところで話し合われてきたからってことなのね。まず要するにあの決まり言葉があって、決まり文句があって、はいじゃあそういうことですよね、はいシャンシャンっていうねいうふうには終われないんですよ。わかります、ね、で日本はやっぱりそうだったんですよ30年前は、ね、でそれがいまだにちょっと引きずってるところもあって、本当にリアルな問題を扱うことにやっぱり慣れていなかった。 で問題は、このマインドフルネスっていうのはどういうことか、ね、その数が多いって言ったでしょ、マインドフルネスをやってる人のね。でそうするとどういうことかっていうと、リアルな問題がこのマインドフルネスの現場に持ち込まれているっていうことですね。これは初めてです、本当に。でこのリアルな問題を持ち込まれることによって、このマインドフルネスを単にあの決まり文句でごまかすことはもうできないっていう話になってきて、なんだけども、そうするとどういうことが言えるかっていうと、そうすることによって本当のマインドフルネスの意味が分かりつつあるっていうね、いうことなのね。だから何ていうかな、決まり文句で、こういうことになってますってシャンシャンでねじゃなくて、みんながぶっちゃけのリアルな問題をそこにぶちまけて、そしてそれが本当にマインドフルネスによって解決できるのかどうかっていうような実験がなされて。いる、もう大量にの人たちによって、ね、でそれによってマインドフルネスっていうもののリアルな実力が試されているっていう、そういう話ですね。いいですか。 で、でね、昨日の、話の続きなんですけれども、まあ、仏教っていうのは仏教書っていうのをねちょっとでもかじったことがある人ならば、うん、例えばね般若心経の解説本とかね読んでください。わけわかんないですよ本当に。ね、昨日もちょっと出てたんですけども、まあ仏教においては涅槃っていうものがね非常に大事にされる、ニッバーナですよね、ニルバーナ、ね、だから涅槃っていうものがあってね、ニッバーナってね、これニルバーナのことですよね。で、ここに、私がいて、ね、私がいてニッバーナに向かって歩いていくよねっていうような、一見そういうことを言っているテキストもあるかと思ったら、いやこんなことしちゃダメだよっていうようなことをいきなり言うテキストもあって、どっちなんだよってね。我々はニッパーナを目指すべきなの、目指してはいけないのってね、またそうなんですよ本当に。で、ちょっとでもねなんかいろいろ勉強し始めるとわけが分からなくなるとか、あるいは例えば心の汚れがあるじゃないですか、ね、心があって、ね、心っていうのがあって心があって、ね、でここにはたくさんの汚れがいっぱいいっぱいついているからね、いっぱいついてるから、この汚れをこうやってきれいにしていくのが仏教なんだよってね、そういうことを言う人もいるかと思えば、いやそれはダメなんだよってねそれはダメなんだよって言う人もいて、どっちなんですかってね話で、だからそのなんていうかな、このニッバーナへ向かうのは同じなんだけども、こうまっすぐ行くのか、こうやって行くのか、こうやって行くのかねまあここから奈良駅へどうやって向かうかでね、いろいろあるように、まあ多少いろんな道はあっても、でもみんな結局この自分からニッバーナへ向かってるって面で同じだよねっていうふうに、だったらこれだったら分かるじゃないですかね。まあ、みんなでこのあと奈良駅向かうじゃないですか、ね、それまあそれそんなみんなで同じ道通る必要なくて、私はちょっと向こう行きたいとかね、私はこう行きたいとか、いくらでも自由ですよ、で奈良駅向かうっていうね。だけども奈良駅向かってはいけないっていう人もねいて、私はどうしたらいいの、奈良駅へ向かうべきなの、向かっちゃいけないのってね、本当そうですよ、そうでしょ、実際読めば本当その正反対のこと言ってるじゃないですか、いろいろね。で、わけわかんなくなるんですよ仏教ってね、勉強すればするほど。 でそうするとどうなってくるかというと、ああどうせわかんないってなるわけ、特に禅の人たちはね、ね、禅の人たちなんか、禅っていうともう悟りっていうふうにすぐなるじゃないですかね、でだじゃあ当然私が悟りへ向かうべきなのかっていうと、いやいや悟りを求めてはいけないんだっていきなり言ってくるしね、どっちなんですかってね話で、でまあ要するにそういうことを考え始めるとわけわかんなくなるっていうことなんですよ、ね、でもこういうことのいろいろあるんだけども、でもね今非常に、仏教というものがみんなにとって理解されてきている、さっきも言ったけども本当に今マインドフルネスというのがリアルな問題を 解決し始めているっていうことがあるのね。これ30年前なかったの。ないんですよ、本当に。私それ証言いくらでもできます、本当に。すごかったんだから30年前は、本当に何も解決できなくて。解決するってこと自体がお前の迷いなんだとか、まあ、どうせ言うんですよ、本当に。でそういうごまかす言葉っても山ほどあって、もうみんな知ってるでしょ、ね、ちょっとでも全然とかに親しんだ人だったら知ってるように、なんかうまい具合にごまかされちゃうんですよ、本当に。で普通だったら私がいて今迷ってて、ね、ここに悟りっていうのがあるから、さっさとこの迷ってる私がお悟りの方へ行きたい、じゃあその方法をこう、こう行けばいいんですが、こう行けばいい、こう行けばいい、それだけ教えてくださいって、本当にシンプルなはずなのに、いやお前の悟りを求める心が、それがお前間違いなんだとかね、もう山ほど言うんです、そういうことね。いいですかね。で散々いろんなことがあって、結局じゃあどうなのって言って、わけわかんないままに終わってしまったっていうのが30年前です ね。だけども私とか石尾さんは、まあ、そのごま、そういうごまかしはアメリカでは通用しないんですよ。しないわけで、ね、そんなこと、そんなごまかしたら突き上げられますからね、アメリカ人たち。アメリカ人納得いくわけないじゃないですか、あの人、彼らがね。だからまあ私らも真剣にやらざるを得なかったっていうね。本当にだから本当に30年前アメリカ行ってよかったなと本当に思ってるんですよ、私も石尾さんもね。あのまま日本に行ったらわけわかんないことでなってただろうなって、ね、ですか。でそういうニッバーナとかお悟りを求めるべきなの、求めちゃいけないの、心にいろんな塵があるけども、この塵を落とす、きれいにすべきの、きれいにすべきじゃないのとかね、もうわけわかんないのがあるんだけども、じゃあこれ一体どういうことなの、何がポイントなのってとこで、今ようやくいろんなことが見えてきて、で今ね見えてきてるのはどういうことかっていうと、人間の中にはどうも魔物が住んでいる。魔物ですね、邪悪なもので、それをまあ昔からエゴとかいう言葉で言ってたんだけども、エゴっていうと、まあ昨日も言ったけども、エゴっていうとあの人はエゴイストね、エゴが強いよね、まあ普通エゴが強いってどういう意味ですかね、なんか自分勝手な欲望が強いって意味じゃないですかね。だからみんながなんかお互いに遠慮し合ってる時に、いや私はやっぱりこういうことしたいのとかね、言うね、いう人がエゴが強いってね、まあだから要するに欲望が強いっていうぐらいの意味なんですよ。だからエゴっていうのは大体そういう意味で、要するに自分勝手ってことですよね。でも自分勝手に自分がしたいことを求めている。なぜ、自分がするしたいことで、まあそれは幸せをなるから。だから要するに幸せを求める気持ちが強すぎちゃって、他の人の状況を無視する人をエゴイストっていうのかっていうと、そんなエゴイストは大したことないじゃないですか。ね、そんな大したことないじゃないですか。まあそれはあとはなんか交渉次第でね。で私、あなたはあれがどうしても欲しいのね、うん、じゃあ私はあれがどうしても欲しいんだけど、まあじゃあいろいろ交渉しましょうっていうね。だったらまあまあまあ健康なネゴシエーションでいきますよね。だけど我々のエゴっていうのはそんなもんではないんですよ。で我々のエゴっていうのは何ていうかな、人間っていうのは幸せを求める、人間っていうのは幸せになりたいでしょね。でもなれないでしょ、いろんな理由によってね。だからそのなれない理由を取り除いてみんなで幸せになろうよね。まあでも一人の人が幸せになったら、他の人が幸せになるか、まあ、そこはうまいこと交渉し合ってっていうね、そういう レベルで、みんなが、ね、これを欲しがる、ね、だけどこれを手に入れられるのは一人、ね、そうするとまあちょっと競争になるよね、で得た人は幸せだけども得られなかったは不幸せだよねっていうぐらいだったらまあ分かるじゃないですか、ね、だけど人間っていうのはどうもそうではない、そうではない、ね、そうではなくて何なのかというと、人間というのはどうも不幸が好きなんではないかっていうね、これはもう完全に我々の常識と反しますよね。でそうなんだけども、皆さんの周りで起こっていること、皆さんの周りで起こっていること、今までずっと経験してきたことをきちんと見たならば、どうも人間っていうのは不幸が大好きな、不幸を求める存在と見た方がはるかにいろんなものの説明がついて、いろんなものの整合性がつく。これ私なぜか分かんなかったんですよ。だけど簡単な話で、簡単な話でなぜかって言ったら、要するにね、我々のそのまあエゴっていうものが我々の一人一人の中にあるんだけども、それはどういうふうにできているかっていうと、やっぱりネガティブなエネルギーでできているのね、エゴっていうのは。これは分かるはずです皆さん、ね、でそしてネガティブなエネルギーで、できているから、当然ネガティブなエネルギーを好むんですよ、ね、ネガティブなエネルギーを好む。でそうすると行動原理として、ネガティブなエネルギーが増える形で、行動してしまう。そうなってます本当に。でこれは当たり前で、要するにエゴっていうのはどういう存在かっていうと、ネガティブなエネルギーの存在なんですよ。ですか。でそしてそのネガティブなエネルギーのコアみたいなものがエゴで、ね、でそれは当然ネガティブなエネルギーが、増えていくことを望むわけね。当然そうですよね。ですか。ね。でそこで昨日からね物語って、言って私。どうもありがとう。はい。昨日からね、物語って言葉を使い始めてるんだけども、今まで私は映画っていうのがね、私のお箱の一つだったんだけど、まあ、映画を作って、映画っていうのは現実そっくりだけども現実じゃなくて、現実その中に入ってしまって、それを現実だと思ってしまうっていうね、明日っていう映画、10年前の映画。ですか。でそうなんだけども、どうも映画っていうとやっぱりちょっとあんまり、映画っていうのはせいぜい普通のまあ比喩じゃなくて、まあもちろん今比喩で使ってるんだけど、比喩じゃない映画はせいぜいのところ2時間じゃないですか、ね、だけどそのいかにも生き生きと強烈なっていう意味で映画っていう言葉を、映画っていう表現を使ってきたんだけども、どうもそれよりか 物語って言った方がより正確なんではないかっていうこと。つまり我々はある物語を生きている、ね、そして物語はどういう物語かっていうと、当然それは不幸な物語なんですよ。不幸な物語で、映画っていうのはもちろん映画と現実違うでしょ。それと同じように物語っていうのは現実ではないんですよ。現実でないってところが鍵ね。ですか。で、その物語を我々は作って、それをキープして、その物語にあらゆる材料を入れ込んでいく。過去の物語。過去にいかに自分が不幸であったかという物語を語るときに、人はじゃあ例えばその人がもう70年の、ね、生涯で70年も生きてきたら山ほどいろんなことあるじゃないですか。じゃあその70年の出来事を全部その物語に入れてるか、入れてないですよね。ね、もうね、70年、ね、ね、おばあちゃんの愚痴を聞いた時にその愚痴の話が出てくるのはせいぜいまあ10ぐらいの出来事じゃないですか。まあ10ね、ですよね。10のえりすぐった不幸な出来事を選びますよね。わかります。いや、それ要するに70年も生きてきたとてつもない量の経験をしてるはずなのに、そのとてつもない量の経験を物語に入れるんじゃなくて、その70年にまあ確かにこれは現実だったかもしれないけども、最悪の出来事を10ぐらい選んで、ね、でその最悪の出来事を10を繰り返し話す。皆さん散々聞いたでしょ、ね、何のために70年を客観的に振り返るためですか。ではないですよね。70年の不幸な物語を作るためですよね。自分は実にいかに不幸だったかっていう、ね、話を。だからリピートなんてお構いなし。で、70年間出来事あったんだから、一つ一つのことを一回もね同じ話をせずに、全く新しい話で話そうともできるはずなのに、それはしないじゃん。せいぜい10ぐらいの出来事を繰り返すわけですよね。なぜ10、一番不幸な出来事だったから。だからそれは70年の一生を客観的に振り返るのが目的ではなくて、70年間いかに自分が不幸だったかっていう物語を作るのが目的だから。いいですか。不幸な物語、ね、で、いや、じゃあ物語だったらハッピーな物語もあるんじゃないですかっていうと、ないですよね。それは皆さんが一番知っています。ハッピーな物語を繰り返し喋る人っていないでしょ。大抵愚痴ですよね。愚痴って何ですか。不幸な物語ですよね。で、不幸な物語を話すことで、その物語の中にどんどん入っていく、ね、なぜ。だって不幸な物語の中に入っていったら純粋に不幸でいられるからですね。不幸でいる権利があるからですね。ですか。で、そういうことをなんかどうも我々はやっている。だから我々の中にネガティブなエネルギーでできているエゴっていうものがあって、そしてエゴは不幸が大好きでっていうか、まあ、不幸でできてるからね。そしてエゴが作るのは物語で、 で物語っていうのは映画はせいぜい2時間だけども、物語ってもう本当にそういうもう長く続くでしょ。だから人それぞれある物語を持って生きている。それはもう客観性とは関係ない話なんですよ。でその時にいやそういう愚痴も聞かなきゃいけないってねと思って聞くじゃないですか。心優しい人はね、どういう気持ちで聞くんですか。愚痴を聞いてあげたらその人も心が晴れ晴れとしてまあ幸せになるからっていう思いで聞くわけですよね、何十年間と。でじゃあその人が幸せになったかっていうのはなってないですよね。逆ですよね。どう、物語がさらに強固になっちゃった。なぜ、だって物語を認めてくれたから。物語を認めてくれたってことはどういうことかというと、それをリアルだと認めてくれたからってことですね。だってうんうんってうなずいてくれたから、そうだよね、辛かったよねってね言ってくれたからね、そうだよね、まあ、あの人はひどい人だったよねって。でどういうことかっていうとね、このマインドフルネスっていうものの凄さは、で今マインドフルネスをみんながやってるってことの凄さはまだね誰もよく分かってないんですよ。で普通にあマインドフルに今ここにいたらなんかあの仕事の効率が上がるよねとかねなんかあの鬱が良くなるよねとかいうレベルでみんなごく理解してるけど、マインドフルネスっていうのはそんな話じゃなくて、マインドフルネスがこの不幸な物語にとどめを刺すですよ。でこのとどめの刺し方っていうのがみんなの多分予想外な刺し方なのね。でどういうことかっていうと、でそのためには今ねマインドフルネスをやってる人の数が圧倒的に多くて、でみんながそこに本当にシリアスな問題を投げ込んでいる。でこれは30年前の座禅をやってる人の数が少なくて、でみんながシリアスな問題を投げ込まないで適当にクリスチャンなことだけを言ってたのと全然違うんですよ。全然違うわけで、それで今たくさんの人が本気でマインドフルネスやってるじゃないですか、ね、本気で何をやってるんですか。マインドフルネスって好き嫌いなしに、ね、人に出会いましょうとかね、あるがままに物事を見ましょうとかね、今ここにいましょうとかね、あのそういうことですよね。で認知の歪みをなくしましょうとかね、そういう話ですね。平静になりましょうとかね、なるんですよね。いいですか。で、でこれどういうこと、何を言ってるのかっていうと、本当にここのね解説が今全然足りなくて、でどういうことかっていうと、このマインドフル、ね、好き嫌いなしにあるがままに見る、これもう冗談もいいとこでしょ。冗談もいいとこっていうのはこんなことできるわけないでしょって話なんですよできるわけないでしょあなたにはね。でこれはどういうことかっていうと、こういうことをわざとさせることでマインドフルにはなれないそういう存在なんだということを身に染みさせることなんですよ。じゃあ皆さんとにかくあのほら今日ね気持ちよく鳥飛んでるじゃないですかね、はい、じゃあ半田さんあの鳥のように飛びましょうよってね言って、気持ちいいでしょってね、半田さんをそそのかせてね、で半田さんが本気になって やるじゃないですか。そうすると何が発見するか、飛ぶことじゃなくて飛べない自分というのを発見しますよね。今まではそんな鳥のことなんて思ってもいなかったから、自分は鳥のように飛べないんだってことは理解しなかったけど、と本気で鳥のように飛ぼうとした時に飛べない自分っていうのが見えてくる。でマインドフルネスがまさにここなんですよ。ですかマインドフルになれっていうのは空を飛べっていうのと同じなんですよ。 いいですか。ちょっとそこら辺甘くない、大丈夫、いい、マインドフルになんか我々慣れないんですよ。好き嫌いなし物事は判断するとかね、あるがままに見るとか冗談でしょってね。無理ですよそんなものは。ですか。つまり普段これが自分だと思っているその自分ではマインドフルです。マインドフルにはなれない。そしてそのマインドフルになれない私が何をしてたかというと、物語を作ってきた。物語、不幸な物語、ね、そして物語っていうのは、まあ、フィクションですね、事実ではない。だけども強烈な、なんていうかな、現実だと思わせる力を持っている。だからみんなそれに 物語と思わずに事実だと思っている、ね、事実自分は不幸だったと思っている。だけど物語ですか。でそういう、空を飛べない私、マインドフルに絶対になれない私っていうものが見えてくる。いつ一生懸命空を飛ぼうとした時に、本気で空を飛ぼうとした時に、今まで空を飛ぼうなんてしなかったから空を飛べないという事実に気づかなかった。でそれと同じように、今までマインドフルにね、好き嫌いなしに判断しようなんて思ってなかったから、自分が好き嫌いにどれだけ侵されてるかも気づかなかった。で今本当に好き嫌いを超えようとした途端に、自分は好き嫌いを超えるとこじゃないぞって、自分自身が好き嫌いそのものだぞっていうのが見えてくるって、そういう話ですね。いいですか。そしてその好き嫌いそのものの私、ね、マインドフルになれない私っていうのが物語を作ってしまう私、物語を紡ぎ出してしまう私、そして物語を、話すことで誰かに追認してもらいたい私、そして追認してもらったらそれはもう物語ではなくて事実となってしまう話ですね。いいですか、ね、そういう話で、それをやったら当然キリがないです ね。自分は不幸なんだっていう物語を補強する材料なんて山ほどある、ね、せっかくなんかしハイキングに行こうとした中、雨が降りました、惨めだった、ね、そしたらもう 雨っていう単なる自然現象を自分がいかに福岡 の材料に使えちゃうじゃないですか、ね、いくらでも使える、ね、でそういうことを通していいですか、我々一体何を しようとしてるのかというと、そういうとんでもない邪悪なものがね、魔物が私の中にいるんだっていうこと。そしてそれは全ての人の中にもいて、そしてそれがこの人間の社会をここまで苦しくしている原因なんだってことが分かればどうですかね。親も同じですよ。我々子供として親っても神聖視したいんだけど、それは分かるんだけど、すいません、あなたの親は神聖なものではないです。同じくそれと同じように、物語を信じようとしてた人ですね。ですか。でそしてその物語に、子供としての自分も巻き込まれていった、そういう話ですね。だから我々が今やってるのは親を責めることでもないし、パートナーを責めることでもなくて、我々がそれぞれ、とんでもない思い間違い物語をして、結婚してしまったり、ね、親子の関係がそういうふうに展開してしまったりっていうことをきちんとチェックしようっていうね、いう話なんですよ。でその時に、このマインドフルになれない私っ っていうのがイコール物語を作ってしまう私ですよ、ね、物語を信じてしまう私ですよ、ですか。でそういうものの正体が見えてきた時に非常に不思議なことが起こる、ね、昨日は融通念仏宗っていうあの日本の浄土仏教の一番の先駆けみたいなね宗派のお寺で話をして、まあ、そこの住職さんが、私のポッドキャストをずっと聞いててくれてくださって、でまあ、それであの招待して3年ぐらい前からやってるんですけども、あの浄土仏教っていうのは本当に面白くて、浄土仏教ってのは単にああなんか浄土がありますよってそんな幼稚な仏教じゃなくて、やっぱこの2つなんですよ。このマインドフにはなれない私、物語をどうしても作ってしまう私っていうものをちゃんと見たらどうなるかっていうと、これも地獄落ちるしかないよねっていうね。うわこれも地獄落ちるしかないわ、あののが見えてきて、でそれで非常に不思議なことがある。どう考えたってどう考えたってもう地獄へ落ちるしかない私なんだけれども、でも同時に最初から自分お浄土にいたよねっていうね、何なのこれっていう話じゃないですか。何なの、なんでこんな 大逆転が起こるのっていうね話なんですよ。つまりこれはもうこの自分の中の魔物がね、エゴっていう魔物、ね、不幸になりたがってる魔物で、不幸になりたがって不幸な物語を作る魔物、ね、そしてその不幸な物語を信じたと思ってその中にズブズブに入ってしまう魔物がいて、それがみんなを巻き込むんですよ。自分の子供を巻き込む、自分のパートナーを巻き込む、で皆さん心優しいから親の物語に巻き込まれたのね、パートナーの物語にも巻き込まれたの ね。だけどもそれで自分の認識を間違えちゃったのね。だって親は子供を幸せにしようなんて思ってないですよ。一緒に地獄へ落ちていこうと思ってんだから。それは無理ですよ。だからまさか親がそうと思ってないから、親が言うことは本当なんだなと思って、ね、自分はもう価値がない人間で、ね、どうして何をやってもダメな人間って本当に勝手に思っちゃったわけじゃないですか。だけどなんでそんなあの不幸な物語をやるのって言ったら、まあ、そのせいですね。でその構造が全部分かったときに非常に不思議なことが起こる。親も自分も含めて、親も含めて、そういうもうどう考えたって親子ともども地獄へ落ちていくしかない、ね、私も落ちていく、親も落ちていく、けれども非常に不思議なことに自分っていうのは地獄へ落ちていく存在だけではなかったってことなのね。いいですか。それがね見える。だからこれ変じゃないですか。なんか自分が一生懸命やった果てにあのイバーナ、まあ、これお浄土って言ったらね、私が一生懸命やった果てにお浄土へ行くっていう話だったら、まあ何度も分かるんですよね、努力で。一生懸命毎日2時間英語勉強したから英語を話せるようになりましたって、そんなことばっかりじゃん世間っていうのはね。だけども宗教っていうのは全然そういう話じゃなくて、一生懸命頑張った後にお浄土へ行くって話じゃなくて、お浄土なんか絶対行けないよ、この人行くのは地獄しかないんですよ本当に。この人はもう地獄へ落ちるしか、地獄へね真っ逆さまに落ちるしかない存在なのね、この人ね。ドバーンとね地獄へ落ちていくね、自分も落ちるだけ、みんなを道連れにするんですよ。一人だけ行くのって嫌じゃないですか。で子供を道連れにする、パートナーも道連れにする、全てを道連れにして地獄へ落ちていくような存在なんだけども、ような存在なんだけれども、非常に不思議なことに、あれ変だよねって私は変じゃないですか。
この私はもう、この私はこんな頑張ってこの子いけるわけないんですよ。この私はもうズドンと地獄へ落ちるしかない存在なのね。でしょ？でこれみんな道連れにするんですよ。あの道連れ心中なんていうのがありますけど、本当に道連れにされるんですよ。親から、パートナーから、みんなから。でそうなんだけども、こういうもうどうしようもない姿が見えた時に、不思議なことに私ってニバーナにいるよねってことが見えてくる。めちゃくちゃな話じゃないですかこれ。だから浄土仏教ってただこれしか言ってないですよ。地獄へ落ちるしかない私が、だけども不思議なことに阿弥陀様の力によってお浄土にいる。何の関連性もないんですよ。ズバッとここが断ち切られてるのね。いいですか。でこれどういうことかっていうと、この自分の中にある魔物はこういう存在だよね。でもこの魔物は実は私ではないんですよ。それは存在する、だけどもそれが皆さんの本当の自分ではない。本当の自分はここにしかいない。でこの本の中では、まあ、二重構造といって、これがもちろん生老病死するわけね。生老病死ってちゃんと発音してくださいよ。生老病死じゃないですよ。生まれる年とって病気になって死んでいく私、地獄へ落ちていくしかない私で、その私が実はここにいる、お浄土にいる。このダイナミズムね。そしたらドラマにならざるを得ないでしょドラマにならざるを得ないでしょ。これとしてはここで地獄が落ちていく話いくらでもあるわけね。だけどもそこで終わらないで、そんなことと一切関係なしに自分はもうここにいるよねっていうね。これが分かった人間じゃないとこれが分かんないっていう構造にもなってるの。つまり自分はなんか一生懸命努力すればこういけるよねっていうふうに思ってる限りは絶対いけなくて、自分っていう今までのエゴはもうこうやってズドンと落ちるしかないよねって分かった人にしかこれが見えないっていうことなのね。本当にだから瞑想っていうのもなんか頑張ってやるんではなくて、もうこれは落ちるしかないよねって分かった時に、不思議なことに自分はこっちにいるよねっていうこと。これが悲願ですね。悲願っていうことはどういうこと？向こう岸っていうことですね。こっちが志願、こちら岸で。だから我々は川を渡るんではないのよ。我々はこちら岸にいるんだけども、こちら岸にいる人間が一生懸命頑張って向こう岸へ渡ろうよねって話ではなくて、実は向こう岸に最初からいたよねっていう話。本当に不思議なんだけど、これは皆さん瞑想の中で体験できますっていうか、これがちゃんと頭にないと瞑想が瞑想にならない。皆さんがもしこの一生懸命こうやってこういう方向で行こうよねって言ったら、これは瞑想にならないんですよ。無理です。なぜこんな私が体の感覚なんか見れるわけないんだし、息を吸って吐いてることをいかにもなんかできそうじゃないですか。吸ってる吐いてる、あこれ見てればいいのねって、そんでいかないんですよ。どうせ吸ってる吐いてるってもうすぐどっか行っちゃうからねどっか行っちゃいますけどねこの私には絶対瞑想なんか無理なんですよ。ですか。だからこの瞑想なんか絶対無理な私がズドンと地獄へ落ちてね、なんだけど そこで終わらないで、そうではない私がいたよね。でこの私がどういう私かというと、これがマインドフルな私なんですよこの私が一生懸命頑張ってマインドフルになるんではなくて、ここにマインドフルな私がいたっていうことですね。いいですか。これは普通のマインドフルネス講座は言わないでしょ。普通のマインドフルネス講座一生懸命頑張ってこう行こうよねって話でしょそうじゃないんですよ。それは嘘ですよ。 でその嘘はもうだんだんバレつつある。だって誰もこんな風にしてマインドフルになれないから、ね、でどうせマインドフルになれなくてズドンズドンと地獄へ落ちるしかない私なんだけども、でだから私っていうのは二重構造になってるよねっていうことなのね。ですか、それがまあこの本の肝で、でこの私から見ている風景が般若心経であり、今さっき読んだね、でそれが感知罪であり、でそしてこの人はもう資料っていうのはシンキングですね、がなくてこの人は非資料であるっていうこと。でこの人はもううわーってシンキングして、うわーって物語を作って物語の中に落ちていくんだけども、この人はもう物語はないです。シンキングもない、ね、だからこっからの視線をマインドフルって言ってるだけなんですよ。だからそれを今なんか今みんなが一生懸命頑張ってこれマインドフルになろうよねって頑張ってるのはこれダメだよねって風に当然なるわけね。これ無理です。でこれが無理だよねって分かった時に本当のマインドフルネスっていうのはここにしかないよねってことが見えてくる。以上です、ね、じゃあそれをこの、ね、日本に仏教が初めてね入ってきた、この場所で確かめます。日本に仏教を入れたの誰ですか。聖徳太子ですよ。聖徳太子ですよ、ね、ここら辺うろうろしてた人ですよね。あの人は夢殿っていうね、まあ、法律さんにあります。あれはちょっと、まあ、太子が亡くなった後に建てられたんだけども、ね、だけどそれをなんか夢と表現したね。太子がなんか経典を読んで、まあ、その子は瞑想とか何もなかったからある夢に入ってたんだってね。まあ昔の人は夢としか思えなかったんでしょうね、この世界がね。だけどもこれはここに入っちゃえばこれリアルです。この人にとって夢としか言えないかもしれないけど、だから皆さんにやってほしいのはとにかくこの私を今日ちょっと実感して帰ってください、ね、これを実感できる最高の場所ですから。はい、じゃあね、シグセイガンっていうのを読んでちょっと終わりにしますですかね。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、
の無常性願上衆生無変性願動煩悩無尽性願断仏道